は創世記の37章12節から28節までです。創世記の37章12節から28節までですけれども、最初に17節までお読みします。その後、兄たちはシェケムで父の羊の群れを飼うために出かけていった。それでイスラエルはヨセフに言った。お前の兄さんたちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに使いに行ってもらいたい。すると答えた。はい、参ります。また言った。さあ行って、兄さんたちや羊の群れが無事であるかを見て、そのことを私に知らせに帰ってきておくれ。こうして彼をヘブロンの谷から使いにやった。それで彼はシェケムに行った。彼が野をさまよっていると、一人の人が彼に出会った。その人は尋ねていった。何を探しているのですか。ヨセフは言った。私は兄たちを探しているところです。どこで群れを飼っているかを教えてください。するとその人は言った。ここからもう立って行ったはずです。あの人たちがドタンの方に行こうではないかと言ってるのを私は聞いたからです。そこでヨセフは兄たちの後を追って行き、ドタンで彼らを見つけた。兄たちはですね、父イスラエル、ヤコブはヘブロンの谷のところに、父親は住んでいたんですけれども、しかし、兄たちは、そこから北の方のシェケムの方に行って羊たちの群れを飼っておりました。シェケムはヘブロンから北の方に、かなり、80km ぐらいの、地点、それ以上だと思いますけれども、それほど遠いところに兄たちは父親からはるか離れて羊の群れを飼っており、そしてヨセフが父親のもとにいたという、そういうシチュエーションから始まります。で、父はこのヨセフに使いをやって、そして兄たちの様子や、また羊の群れの様子を、見に来てほしいということづく、そして、ヨセフをそのまま、出します。そしてヨセフははいと、その言う通りに従って兄たちを探しにシェケムの方に行くんですが、シェケムといえば、以前あれですね、かつて虐殺があったところです。そう、ディナの件で、上の2番目と3番目の子ですね、レビとあとシメオンですね、その2人によって、まず男たちが殺されて、そして兄弟全員がその町を略奪した、そういうことがあったあの事件もですね、でそこの方に、行ったんですけども、しかしヨセフがそのシェケムに着いた時、兄たちはそこにはすでにおりませんでした。で、そこの人に聞くと、どうやらドタンの方に行ったと。で、ドタンはそのシェケムからさらに北の方に、30キロほどのところにあります。兄たちはあまりシェケムには長居したくなかったんでしょうか。で、とにかくヨセフはさまよい歩くことになります。なんでお兄さんたちがこんなに、遠くに、しかもヘブロンから遠く遠く北の方に、来たのかはわからないんですけども、もしかしたら、ヨセフが近くにいてほしくないからこんなに遠くに来たのかもしれません。とにかく、ところがヨセフはですね、その兄たちの後を追って、来て、そしてとうとうヨセフは兄たちを見つけ、このドタンで見つけます。で、そこで兄たちはどういうふうにしたか、18節以降読んでいきます。彼らはヨセフが 彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て、彼を殺そうと企んだ。ヨセフはおそらくあの例の長服、もう遠くからパッて、あ、ヨセフだっていう見分けられる格好をしていたんでしょうね。で、彼を見て、そしてこの兄弟たちは殺そうと企むんです。一体このイスラエル十二部族の父祖たち、もう本当に何をやってるんでしょうねって思うほどのことしかこの創世記ではやっていませんけれども、とにかくこの創世記37章の時点、この十二部族の父祖たちは本当に邪悪な、なんか世の中の人たちよりもっと悪いんじゃないかと思うぐらいですけども、しかし主が取り扱われるんです。このヨセフを使ってでも主は取り扱われるんです。19節以降、彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで、悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるか見てみようではないか。しかしルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子の命を奪ってはならないと言った。ルベンはさらに言った。血を流してはならない。彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフを彼らの手から救い出し、父のところに返すためであった。まあ、唯一ルベンが、さすがに長男ですね、長男のルベンが、この兄弟たちが全員殺そうではないかと、でしかもですね、あれの夢がどうなるかを見ようではないか、ヨセフのその夢は本当は神様が見せてくださったものですけれども、しかしその夢がこれからどうなっていくのかを見ようではないか、ここだけ見るとヨセフの絶体絶命です。まあ、ルベンだけが唯一ヨセフを救い出そうという、その心の、企みはあったんですけども、しかし神様はですね、その人を救うと言ったら救うんです。いかに多くの人たちが、殺意に燃えていようとも、しかし神様は、人の心を動かして、また状況を動かして、その人のご計画をちゃんと成就されるまではその人の命に手を出してはならないと、この、殺意の者に対してもまたサタンに対しても命じるんです。ヨセフは守られます。23節以降、ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中には水がなかった。まあ、この地方ではですね、このいろいろなところに穴が開いております。また、それは井戸を掘るためでもあったし、また自然にできた穴もありました。でこの穴に投げ込まれたんですけど、その穴の中にはヨセフが投げ込まれた穴には水がありませんでした。でヨセフは穴の中に投げ込まれて、その間兄たちはどうしたか。25節、それから彼らは座って食事をした。彼らが目を上げてみると、そこにイシュマエル人の大将がギルアデから来ていた。ラクダには受講と入講と持つ役を背負わせ、彼らはエジプトへ下っていくところであった。するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺し、その血を隠したとて何の益になろう。さあヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼に手をかけてはならない。彼は我々の肉親の弟だから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。その時ミディアン人の商人が通りかかった。 それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。まずですね、この兄弟たちはヨセフを長服を剥ぎ取って、よっぽど気に食わなかったんですね。剥ぎ取ってこの穴の中に投げ込み、それから彼らは座って食事をしました。恐ろしいですね。兄弟であるのに、肉親であるのに、ヨセフはこの時本当に悲痛な声で助けを求めました。後の42章の方でですね、後でこの兄弟たちが、ああ今我々は罰を受けてるのだと、そのこの時のことを後悔する場面があって、それは42章の21節に書いてあります。彼らは互いに言った。ああ我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみをこぶた時、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。後の時代、後の時にですね、この兄弟たちは後悔してます。あれが我々に憐れみを乞うた時、彼の心の苦しみを見ながら聞き入れなかったと。この兄弟たちはですね、確かに憎んでおりました。ヨセフを穴の中に投げ込んだ時憎んでおりました。こんなやついなくなればいい、こいつさえいなければ私はもっと父親の愛をもっと我々にも配分してくれるだろうに、もっと父親は弟一人だけに長服を着せるのではなく、我々にももっと贈り物をしてくれるだろうに妬んでいたんですね。そしてその妬みが憎しみとなり、憎しみが殺意とまでなって、そして殺意を持った者はたとえ肉親の弟であっても穴の中に投げ込んで、そしてもう今にも殺してやろうと。でヨセフがこの悲痛な叫び声で憐れみをこうていた時も食事をしていたんですね。この兄たちはきっと、なんか宴会みたいにしてヨセフのその憐れみの声を聞くたびにあざけったり笑ったり、まあ、そういうことをしていたんじゃないでしょうか。しかし彼らは後にこのように42章のように後悔して、またそして自分が彼らのそのヨセフの憐れみの声に耳を閉ざしたから今私たちはこうして苦しみを受けているのだと後悔しております。ルベンも、ルベンは助けようとしましたけども、しかし、まあ、今彼の血の報いを受けるのだとここでルベンは言っております。ルベンはもはやヨセフが血を流して死んだものと思ってました。まあ、きっと、このヨセフを、ユダが売ろうとした時にミディアン人の大将がちょうど通りかかって、そして彼らがヨセフを引き上げてイシュマエル人にさっさと売ってしまって、そしてヨセフのところに戻ってきた時もうすでにヨセフはいなかった。だからヨセフはどこに行ったのかもうこの兄弟たちは分からなかったんでしょうね。この時ヨセフを、売ろうと言い出したのはユダでした。ユダは弟を殺して血を流したとて何の益になろうと言っておりました。ルベンはあらかじめ血を流してはならないと言っていたんですが、このルベンが 言った言葉をおそらくシメオンとか、またレビとかそういう兄たちはやっぱり殺したかったのかもしれないですね。でそれでユダが再び言わなきゃ、まあ、弟を殺して血を流したとって何の益になろうと再び言わなければならなかったほど再び殺意が湧いていたのかもしれません。でもユダはさあヨセフをイシュマエル人に売ろうと、でそれで、まあ、一応彼は我々の肉親の弟だからと、まあ、彼はちょっとばかりは哀れみの心があったのかもしれません。しかしユダは銀で売ろうと言いました。なんか聞いた話ですね、イスカリオテユダ、まあ、ユダもまたユダという名前でした。実際にスペルも全く一緒です。イスカリオテユダのユダとこのユダ、この時の父祖の方のユダはイスカリオテユダと一緒で、このまま血を流してもしょうがない、どうせなら売ろうと、まあ、ちょっとでも利益にしようという提案をしました。まだこの時、この創世記今37章を学んでおりますけれども、この時の兄弟たちはまだまだ未熟でした。ユダもイスカリオテユダのように、まあしかしですね、20年後ヨセフと再会する時、このユダはとても精錬されて整えられているユダに変わります。また兄弟たちももっと父親のもとで悲しむ父親と、またその兄弟との関係において練られて、そして本当に彼ら砕かれて、人間的要素が砕かれて、そしてどんどん整えられていきます。しかしそのためにはまだ20年ほどの年月が、苦しみの年月が必要です。この創世記37章の時点だけを見ると、本当に兄弟たちなんでこんなに、あの栄光のイスラエルの子供たち、あの栄光の十二部族の父祖たちが一体なんでこんなことになってるんだと思うかもしれません。しかしいかに偉大なふうに見える父祖たちといえども、人間であって、そして整えられ、砕かれ、訓練されることが必要なんです。主にあって砕かれ訓練された後、初めて神様にとって有用な、そして本当に十二部族として父祖としての威厳とたしなみを身につけたものへと作り変えられていくんです。このヨセフの事件はその作り替えのための第一歩でした。ヨセフからしたら本当に災いの中に巻き込まれて、これから一体どうなるのだろう、命がすぐに取られてもおかしくはないような状況ですけれども、しかしこれも全て主の御手のうちです。私たちはこのような一見災難とも見えるようなことを通して練られて、ますます整えられ、主にとっても有用な器へと作り変えられていくんです。そのような時は私たちはただ主に信頼して、主から離れずに、自暴自棄になったりせずに、諦めたりせずに、私たちはこの試練の時を忍耐を持って過ごすべきです。そうしたら後には栄光の祝福が待ってるんです。富が待ってるんです。どうか皆さんも諦めずに、しっかりと主の御手のうちでへりくだって練られて、そして試練の時を過ごして、そしてさらにさらに整えられて、祝福の器へとますます作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、この十二部族といえども、またヤコブといえども、本当に人間的臭いところを垣間見ました。兄弟同士で殺し合おうとか売ろうとか、またヤコブにしても本当に一人を愛して他を憎むというような父親らしからぬことをしたりして、このような災いを招いておりました。しかし主よ、 あなたはすべてのことを作り変えて益としてくださる主であり、そしてこの創世記の学びをしていくうちにそれらが本当に徐々に明らかにされていきます。誠に人間はいかにイスラエル十二部族の父祖といえども、人間のうちには邪悪なものしかない、どうしようもない、ほっとけば罪しか犯さないような、神の民としてはあまりにも未熟、そのような有り様を見ております。しかし私たちにとって希望があるのは、このような者たちさえもイスラエル栄光十二部族として、その後に神の民としてふさわしく整えてくださった主のその導き、私たちはそれに希望を置きます。あなたの御手のうちに主よ、私たちをも整え導いてください。今たとえふさわしからぬ器であったとしても、あなたがしっかりと整え導いてくださることを信じて感謝いたします。どうかこの一日もあなたの御手のうちに歩む生徒たちでありますように。あなたはいつまでも私たちを災いのうちに置かれるお方ではありません。いつまでも苦しみのうちに置かれるお方ではありません。私たちがしっかりとこの期間のあなたの御手のうちにへり下って従順を学ぶことができれば、あなたは速やかに私たちをさらに次の祝福のステップへと移してくださる方です。どうか疲れることなく、心しぼんでしまうことなく、あなたの訓練の時をあなたの子として歩んでいく私たちでありますように。今日の新しい一日をどうかあなたの祝福のうちに歩ませてください。さらに命で満ち溢れ、祝福と富で満ち溢れる一日でありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。